暗いニュースが続きます。本当にこの国と地球はどうなってしまうんだろうということをこう思わないでおれない、そういう時期なのですけれども、今日の中心聖書であるエレミア書、このエレミアが予言した時代も似たような時代でした。ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの第4年にというふうに書いてありますが、ヨヤキムというのは分裂した南のユダ、もう先に北がイスラエルはアッシリアによって滅ぼされてますね。終わりから三代目の王なんです。この後にヨヤキン、そしてもう一人ゼデキヤっていう、その王様で滅びるんです。ですからこの605年というのは587年に南ユダが滅びますから、もうわずかですね、18年前であったわけですが、この時はもう一つ歴史的に見ると大変な時期であったわけです。約100年世界を支配してきたアッシリアが次第に弱ってきて、新興国のバビロンが急成長して、ついにこの年にバビロンがアッシリアをカルケミシというところで倒すんですね。そして新たな世界の覇者になった、その年なんです。ですから世界の支配者が大きく変わっていくという変換の時期、今度の国はどういうふうになるんだろうってみんなが見守っている、そういう時期にエレミアは神からの言葉を受けるわけですね。今日の説教題をですね、神の言葉を読み伝えるというふうにしたのですけれども、ずいぶんその読み伝えるとか、あるいは聞かせなさいという言葉が繰り返し出てくるからなんですね。まず36章の6節に、この巻物から主の言葉を読み、神殿に集まった人々に聞かせなさい、またユダの町々から登ってくるすべての人々にも読み聞かせなさい。8節の終わりは、巻物に記された主の言葉を主の神殿で読んだ。これをやったのはエレミアの書記であるバルクなんですね。神殿で、そこに王もいるから王にも聞かせる。なぜバルクに命じたかっていうと、彼はもうその時すでにですね、敗北主義者というレッテルを貼られてたんです。この国は必ず滅びる、王も倒される、戦おうとしないで降伏した方がいい、そういうことを言うもんですから、割と単細胞的な信仰を持っている人は何ちゅう信仰だと、で神様を信じたら敵と戦えるはずだっていう、そういうふうな人たちから怒りを買い、もちろん王も都合の悪いことですから遠ざけるわけですね。ですから行けなくてバルクが代わりに行くわけです。10節にはもうちゃんとエレミアの言葉を読んだというふうにあり、またその後にシャファンの子ゲマリアの部屋からすべての人々に読み聞かせたのであるがという、読んだ、読み聞かせた、この場合の読むっていうのはみんなの前で読み聞かせる、読んで伝えるっていう、その意味での読むということですね。これは信仰の基本的な姿勢なんですけれども、私たちが何かを読むっていう時には、自分がの価値観がこうちゃんとあって、そしてそれに合うかどうかっていうので取捨選択します。自分の価値観に合ったら、あ、これはいいなっていうふうに受け止めるわけですが、主の言葉に対してこれと同じ態度で臨んでいるのが当時の人々、あるいはイエスの時代のファリサイ派の人々なんですね。本当に主の言葉に聞くっていうことは、旧約だから新約だからっていう区別はないですね。一昔前は旧約の神は義の神、裁かれる神、そして新約の神は愛の神、許しの神、なんていうふうなことが真面目に言われた時期があったのですが、私はそんな時代によって神様が変わっちゃとんでもないことだというふうに思うんです。やっぱり同じで変わりがない。神に対してどうあるべきかって言えば、 私の存在の根底に対して語りかける方、神が主であって私が主であるっていう、その関係で言われたことは絶対なんだっていう、そういう聞き方をしなきゃいけないんですね。またうちの犬の話をするんですが、老犬になってくるとだんだん自己主張をするようになるんですね。以前はもっとおとなしかったんですが、欲しいっていうふうになったけども、くれるまでワンワンワンワン言うんです。で、食事の時は本当に大変なんです。もう私の方が悪いんですが、甘やかせるもんですから、ちょっとやったりすると、でも味を占めてですね、それでくれくれってワンワン言う。だけどもうこれはダメだっていうふうに思ってやらない、で無視している。それでも最後まで、私が食事を終わるまでずっと、終わりにはちょっと遠慮しがちにワンって言ったり待ってるわけですね。それで終わるとですね、そのまま静かに何事もなかったかのように帰っていく。私はその後ろ姿を見て感動するんです。ああこれかって、人間っていうのはあれだけ言ったのにくれない、なんちゅう詩人だっていうふうに思うんだけど、もう何とも思わないで、ごく自然にスーッと黙って帰る。で、ああすごいなって、これは人間になかなかできないんだっていう、それで私の信仰の先生っていうわけなんですけども、つまり神と私とたちとの関係ってのはそういうことなんですよ。こっちの都合で取捨選択するんじゃなくて、そちらに主導権がある。そして全てのことを受け止めるっていう時に、初めて本当の平安が与えられるんです。どんな忙しい時でも、彼女はグーグー平気で寝たりして、お前はいいな天下太平でってこう言って、そしてまた忙しく出かけるとかっていうふうなことがあるんですけども、もう絶対の安心の中にいる。だからそれはきちっと関係ができているからです。エレミアもそういう態度で神の言葉を聞いた。ですから聞く人が都合が悪いとか、あるいはこれを言うと自分の命が危ないっていうことに対しても、やっぱり言わないでおれなかった。結局587年にバビロンによって滅ぼされるわけですが、バビロン王様にはですね、エレミアのことが知られていたらしくてですね、同じ時代の預言者エゼキエル、このエレミアのあたりです。エゼキエルは連れて行かれるんです、あのバビロンにですね。だけどこのエレミアは、あんたどっちでもいいよと、一緒に来たかったら来ていいし、エルサレムに残りたかったら残っていいよって、それで彼は残るわけなんです。そして新しいバビロンの司祭官としてゲダリアっていう人を置いて総督にするわけですね。しかしユダヤ人ですから、バビロンの方ですればユダヤ人に治めさす方がいいだろうっていうのでやったんですが、やっぱりユダヤ人には裏切り者っていう感じの方が強いんですね。ですから暗殺されるんです。で、エレミアもそのゲダリアの元に一緒にかくまわれていたんですけれども、そういう事件が起こったらバビロンがまた復讐しに来る。それに関わった人はエジプトに逃げるわけです。エレミアも一緒に連れて行かれた。その最後のことがわからないんです。エジプトで予言をしたっていうのはちゃんと聖書にあるんですけれども、言い伝えでは殺されたというふうになっているんですね。ですがエレミアもやはり自分の身の危険ということを顧みず伝えることができたわけですが、そのような態度を貫いた人として、ディートリヒ・ボンヘッファーっていう牧師がいます。50年前の1945年の4月9日にヒットラーの暗殺計画に加担したっていう罪でですね、絞首刑になって死ぬわけですね。クリスチャンであり牧師である者が暗殺計画に加担していいのかっていう議論が片っぽであるわけですが、彼はどうしても一般の全ての人とか世界情勢を見た時に、ヒットラーがいるってことは良くないっていうふうになった時に暗殺計画に加担するわけですね。そしてそれが見つかって投獄されるわけですが、処刑される前の年1944年の12月の末にお母さん宛に手紙を出して、そしてその中に自分の婚約者であるマリーア・フォン・ヴェーデマン・マイヤーっていう人に 良き力あるものにっていう題の有名な詩を送るんです。一節から七節まであるんですけれども、その詩っていうのは良き力あるものに常に静かに取り巻かれ、不思議に守られ慰められて、私はこの日々をあなた方と共に生き、あなた方と共に新しい年へ入っていきます。全部詳しく説明している時間がないんですが、この良き力あるものに囲まれて、彼は獄中です。だから本当に孤独かもしれないんですが、獄中にいながら神様に支えられてるっていうだけじゃなくて、あらゆるものです。家族、友人、それから弟子である学生、そしていろいろなもの、あらゆるもの、最後は聖書の言葉、そういうあらゆるものが良き力あるものっていうふうに彼に移って、でそれがあるから心配しないでいいっていう手紙を12月の19日あたりですね、ヴェーデマイヤーにもう一度出した手紙に書かれてるんですが、魂は孤独の中にあるとき、日常生活においてはほとんど気づかないような器官を発達させるもののようです。だから僕はどんな瞬間にも一人見捨てられていると感じたことはありません。あなたや両親、前線の友人や学生たち、あなた方は皆いつも僕の眼前にあります。あなた方の祈り、優しい思い、聖書の言葉、久しく過ぎ去った会話、楽曲や書物、これらすべてのものがかつてないほど生き生きした現実味を帯びてくるのです。これらのものを彼は良き力あるものっていうふうに呼ぶわけです。彼の中にある全部が良き力あるもの、ちっともそういう意味で孤独だと思っていないと。それで彼は、ずっと長い手紙書いてるんですが、一体幸福とは、また不幸とは何でしょうか。それは決して境遇に左右されるものではありません。それはもともと人間の内部で起こっていることによってのみ決まるのです。自分は捉えられてるけれども幸福を味わっていると、だから心配するなっていう、そういう手紙を残してるんですね。そして彼のキリスト教信仰の受け止め方、神学っていうのが未だに全世界に影響を与えている。で、特に迫害されたりした教会クリスチャンたちっていうのは、このボンヘッファーが支えになっているわけですね。希望を与えた。私たちがそういう意味では本当に神様に対して聞くっていう姿勢、つまり自分を変えるっていう姿勢を持っている限り、あらゆるものが良き力あるものになる。どんな境遇になってもしっかり言っても見失うことがないというふうになれるというふうに思うのですね。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちは罪深くて、あなたの御前にありながら自分が先に立って、そしてあなたに徹底して従おうとしないでいる姿を思い起こして深く恥じ入り、お詫びをいたします。どうぞ先達の信仰者たち、殉教者たちが示したあなたに徹底してお従いし一切を委ねる信仰において、私たちも恵まれるものとならしてください。そしてこの暗い時に私たちが語り、読み、伝える勇気を持つことができるようにまたお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。